上村松園作、砂垣の老人。まだ私が8、9歳の頃、京都の町々にいろいろな物売りや物乞いがやってきていたが、その中に50歳ぐらいの汚らしいじいさんが、かすり木綿のボロをまとって、白の風変わりな袴をつけ、しわくちゃな顔には半白のひげなど生やして、角角を訪れて回っていた。別に物を売るのではない。ただ腰に砂を入れた袋を下げていて、その中に白、黒、黄、藍、赤など、五色の彩色砂を蓄えている。門前に立っては、物珍しげに寄りたかる私どもに向かって、それそれ放たれ、そっちゃえどけどけ、と一応怒鳴り回してから、砂袋の中から五色の砂を取り混ぜて握り出しては、門の石畳の上にそれをさっと吐くように巻く。様々な色と形が実に奇妙に美しく、この哀れな牢屋の汚らしく汚れた右手の中から、次々と命あるもののごとく形作られていく。私ども放たれは、この脅威を前に、それこそ呆然と突っ立って、見惚れてしまっている。花が、びっくりするように鮮やかな色彩で描き出される。黒一色の書き文字も、素人離れがしていると、人々は語り合っても見る。砂垣のおやっさん。これは子供たちの待ち遠しい楽しみであった。大人たちは一銭二銭の施し物をしてやる義務を感じる。別に老人が買うたわけではない。いわばこの砂垣老人の当然の報酬であったのだろう。花を描いても、天狗を描いても、富士山を描いても、馬や犬を描いても、それに使われる色とりどりの砂は、一粒も他の色砂と混じることもなく、整然と、かの牢屋の右の手からこぼれるのである。あたかも、すでに形あるものの上をなぞらえるがごとく、極めて淡々と無造作に描き分けてゆく。どのように練習しても、ああはうまく描けるものではない。天品の技というのは、ああいうのを指して言うのであろう。またそれは、あの貧しい牢屋だけが覗き得た、死妙至極の芸術の世界であったのかもしれない。あの老人は大地へ描き捨ててしまったから、その絵は後に残ることがなかったのであるが、あれほどの技が、もし絵画の方へ表せていたら、おそらくあの老人は名のある画家の一人ともなっていたであろうに。しかし、また思うのである。あの砂垣老人の砂絵は、すぐに消えてしまうところに一瞬の芸術狂があり、後世に残されなかったところに、あの老人の崇高な精神が、美しく人々の心に残されたのであると。その後、あのような不思議な砂垣は、とんと姿を見せなくなった。あるいは、この世でたった一人の専売特許的存在で、あの砂垣老人はあったのかもしれない。